ペップの目グッドバッドウィアード。
今回から、ペップさんの新しいコーナーを設けましたので、皆さんにお聞きいただければと思います。このコーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップさんがポッドキャストを収録した時から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはなしでいきますのでご安心ください。
はい、ということで、今回から私のコーナーということで、はい、ペップの目というコーナーをやらせていただきます、うん、はい、グッドバッドウィアードということでね、う
ん、はい、このグッドバッドウィアードっていうのは何なんですか？
あ、これはね、映画のタイトルなんですね、うん、はい、あれ何年やったかな、2008年ですかね、うん、グッドバッドウィアードという、まあ、韓国映画です、
うん、
はい、出演者がですね、イ・ビョンホン、うん、もう今やハリウッドスターですよね、うん、それからチョン・ウンソン、
うん、
ね、めちゃくちゃ男前、
うん、
で、ソン・ガンホン、
もう
豪華ですね。豪華ですよ、うん、まあキムチウエスタンなんでね呼ばれたりして、うん、もう破天荒な話なんですけど、まあ、これが僕は、まあ、かなり好きで、
うん、
はい、で今回、まあ、映画紹介するにあたってね、やっぱり自分で劇場を通ってて、当然そりゃ全部が全部面白かって、自分が全部のお気に入りやったらそれはもちろんいいんですけど、もちろんそんなことはないわけですよ、う
ん、まあまあ
ね、まあ自分の好みですからね、
はい、
うん、もうこれいいなと思ったものがあれば、いやこれどうやねんと思うこともあるし、
うん、ね、
これは変な映画やなと思うようなこともあるんで、それってなんかまとめるのないかなと思った時に、ふっと、うん、あ、これグッドバッドウィアードやんと思って、
グッド良いバッド悪いウィアード編みたいな、
そうそうそう、そういうことですね、うん、なのでちょっと今回のコーナーのタイトルにさせていただきました、はい、ぜひですね、あのグッドバッドウィアードもう劇場ではなかなか見る機会ないと思うんですけど、
うん、
DVD とかブルーレイにはなってますんで、うん、ぜひあのご興味ある方は見ていただけたらなと思います、うん、本当にあの楽しい映画です、
うん、
はい、で、前回のポッドキャストの収録が8月の13日だったんですね、
はい、
で翌日の14日から、うん、本日が9月の10日なので、うん、それまでに見た映画を、ちょっとずらっとあの、はい、発表したいと思います。
何本ほど、
ね、数えたところ11ですね。まあちょっと少ないですね。あの、うん、さっき紹介のとこで、まあ、年間間劇場鑑賞延べ200本ということでご紹介いただいて、うん、はい、まあ、去年一昨年は200本を超えてるんですけど、今年はですねちょっと仕事とか忙しいのもありまして、はい、なかなかちょっとペース上がってないんで、
うん、
今年はちょっと200厳しいかもしれません。上半期で70いくつとかやったんで、まあ普通に行けば150ぐらいは行くんですけど、まあ、200はどうかなって、まあ、今後これからの頑張り次第ですかね。
そうですね、
頑張り
これからどれぐらい劇場行けるかっていう、
もりもり劇場に行っていただいて、
仕事、そうですね、仕事で疲れた体にむち打っていくっていうね感じで、はい、頑張りたいと思います。で、見た映画をざっとタイトルだけ言っていきます、うん、はい、ターミネーター新機動ジェニシス、
うん、
それからノビ、
うん、
ミッションインポッシブルローグネーション、これ2回目ですね鑑賞は、うん、はい、それからナイトクローラー、
うん、
ブラックシー、
うん、
ミニオンズ 2D 字幕、
うん、
テッド2、これはマンスリーシネマトークのお題でしたね、
そうですね、はい、
それから幸せへの回り道、
うん、
私に会うまでの1600キロ、
うん、
奇跡の2000マイル、
うん、
それからヴィンセントが教えてくれたことと、
うん、
これで11本となっております。
見た順ですか？
あ、見た順ですね、はい、日付順にざーっと、まあ、1日に何本か見た日もあれば1日1本の日もありますけど、
うん、
はい、そんな感じで11本やりました、は
い、じゃあ何から紹介していきますか？
いや、もうどこからでもいいですよ、まあ、まあやっぱりでも、まあ、グッドバッドウィアードって言ってるん で、はい、
その順で、
まあ、頭からでいいんじゃないですか。
じゃあグッドからお願いします、
はい、今回11本の中で私がグッド作品として選んだのはこちらですね、うん、ヴィンセントが教えてくれたこと、はい、これはですね、シネマクティフのサイトのレビューでも私担当したんで、
はい、
アップして、書いてるんですけど、これ良かったですよ。
ビル・マーレーが、
ビル・マーレーですね、ビル・マーレー、それからナオミ・ワッツ、
うん、
それから、あの人誰でしたっけ、メリッサ・マッカーシーですよね、うん、メリッサ・マッカーシー、 それからですね、まあこの3人とかはもう本当にまあ超メジャーじゃないですか、うん、
はい、
でこの子役のですね、この彼がすごかったんですよね、名前がね、サイトには書いてて、あ、そうそう、ジェイレン・リーベラー、
おー、初めて聞きました。
そうですよね、
うん、まあ、何歳したんですか。
これがね、年齢はね、パンフレットには載ってないんですよ、
年齢不詳。
ただ、ね、どっかのサイトで見た感じでは10やったか11やったか、そんなやったと思うんですけど、
はい、
彼がね、やっぱり素晴らしかったですね。これってまだお二人は本編見てない、
見てないです。
予告は見ました、
うん、見ました。
予告はですね、見た感じで言うと、うん、割となんかあのもやしっ子のイメージなかったですか、この彼が、
うん、そうですね、
まあ、はい、典型的ないじめられっ子もやしっ子で、まあ間違いじゃないんですよ、うん、間違いじゃないんですけど、そうじゃなくて割とすごい理知的なんですね、
うん、
はい、だからあの、まあ、メリサ・マッカーシーがお母さんの役で、うん、まあ、母子家庭っていうような、うん、まあ、離婚したばっかりみたいな感じなんですけど、うんうん、その辺の事情もね、すごい彼は、まあ、十分汲み取ってるというような、うん、結構、まあ、確かにもやしっこではあるんだけれども、頭はすごい切れそうな感じの、
結構じゃあ難しい役どころでもありますけどね。
そうですね、うん、ただ単にまあ下手れな子供っていうわけではないというようなところを、うん、まあ実は序盤から匂わせててですね、
うん、
この辺はちょっと意外でしたね。予告でまあ見る、まあこれあのサイトの方にも書いたんですけど、うん、予告で見る内容と実際本編見た後っていうのが、あの、うん、いい意味で違う作品っていうのが結構まあまあ年間見てた何本かあるんですけどね、うん、まあこれもまあちょっと細かいとこですけど、そういったところあったかなと思いますね、はい、で、あとですね、
はい、
まあ、ナオミ・ワッツがですね、まあ、ロシア人、ロシア移民ですよね、ロシアからアメリカに移民してきたっていうことで、ロシアなまりで喋るんですよ、うん、これもね、まあ、もちろん我々はロシア人の喋り方、まあ、なんとなくのイメージですよね、があると思うんですけど、それが喋ってる英語っていうのに全く違和感がなくて、これすごい役作り大変やったよなっていう、
どうやってやったんでしょうね、
思うぐらい、もう本当にああこれロシア人の訛りの英語やなって我々が聞いても思うような感じでしたね、
すごいですね、
はい、あと、まあ、メリサ・マッカーシー、まあ、普段はもう超コメディリリーフやと思うんですけど、もうそれこそさっきのね、竹中直人さんの話じゃないですけど、まあ、笑い一人で持っていくみたいなところもあるんですけど、今回はもう一切そういうところがなくて、普通のお母さんの役なんですよ、まあその辺も、まあ、意図的な配役やと思うんですけど、この辺の配役の妙すごいなと、でやっぱりまあ当たり前ですけど、もう普通にお母さんとしてきっちり、まあ唯一本当にこの中で常識人なんですよね、まあビル・マーレーからナオミ・ワッツ、でメリサ・マッカーシーで出てきて、まあ一番常識人じゃない役ばっかりしてきた人が一番の常識人の役をしてるというところもすごい、まあ、この作品の厚みになってるところやなと思いますね。
キャスティングが結構では良かったんですかね。
そうですね、やっぱりまあ芸達者な人たちが皆さん集まってて、これ素晴らしい。あとね、音楽が良かったです。
あ、
はい、これはちょっとまあお二人はね、ちょっと若いんで、
はい、
実際聴いた時にね、まあ、ピンとこないような、まあ、年代の曲ではあるんですけど、まあ、我々世代になると、おーおーおーおー、それ来るんやみたいなね、感じのすごい
選曲がいいってこと
ですか。そうですね、選曲がいいし、まあ、あとエンドロールがまた最高なんですけど、まあ、このでパンフレットの写真今ね広げてるんですけど、これ見てもらったら分かるようにウォークマンなんですよね、カセットの、
はい、
でこのカセットよりも一回り大きいじゃないですか、ウォークマンが、
はい、
本当ですね、
ね、
うん、
まあ僕らの世代でもウォークマン持ち出した頃っていうのは、まあ、カセットとほぼ同じぐらいのウォークマンをようやく買って持てたぐらいの感じなんですね、
うん、
だからこれって割と本当に初期に近いんですよ、はいはい、
うん、
でそれを、まあ、今もこう聞けるような状態でまあ持ってるというところで、まあ、彼がいかにまあこの時代の音楽を楽しんで聴いてたかっていうところが分かるんですよね。
なるほど、
そんな小物にもこだわりがあるんですね。
そうですね、あと あの劇中に出てくる、はい、これ芝刈りのシーンなんですけど、芝なんか生えてないんですよ、うん、芝なんか生えてないんですけど、芝刈りをさせるという、砂ぼこりがすごい上がってるっていうシーンがあるんですけど、うん、ここでもですね、ここ見てください、この写真、カセットをこうなんていうんですか、横に立てて、うん、こう引き出し状にこう整理するような、まあ家具というのはちょっとあれかな、うん、小物入れみたいなのがあったんですよ、
は
い、昔。
あ、これはあるんです
か。あ、こんなん日本にもあったんです、こういうの。でこういうのを今こう持ってきてて、しかもまあこうやって何本かこれ写真見たら分かりますけど、うん、カセット刺さってますよね、
はい、
もう当時のまんまのカセットがここに刺さってるんで、うん、まあ本当にこう、あ、懐かしそれっていう。
あ、これ家にあるわ、この。引き出しみたいなやつある。
ある？
あります、
あ、そう、
今思い出しました、あるある。
それは誰の持ち物ですか？
父親ですかね。
あ、まあ、じゃあどう、まあビルマネほど今年じゃないかもしれないけど、まあまあでもそれぐらい一般的だったんですよ、
うん、今すごい発見、あ、あるわ。
そうそうそう。なんで本当にまあ細かいとこですけど、
はい、
まあ、こういうとこにも気使ってるなっていうようなところもありましたしね、はい。で、なんていうんですか、予告見た限りやと、まあ、まあまあコメディなんですよ、コメディなんですけど、まあそんなね、ヘビーな話じゃないと思うじゃないですか、
うん、
これね、描いてる話はめちゃくちゃヘビーなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、めちゃくちゃヘビーなんですけど、やっぱりそのヘビー一辺倒にいかないんですよね、やっぱりコメディ、はい、まあ基本コメディなので、ヘビー一辺倒に行かずに、もう本当にこう感傷的になる、本当 数歩手前ぐらいでこう物語を進行させていくんで、そのあたりもね、こう行間にやっぱり飛んでると思うんですよね、
うん、
もういくらでもこう思い入れをそこに挟み込むことができるというか、
うん、
そういう感じの作品ですね、うん、で、まあ、そういうような感じで作りでぐーっと持っていって、最後にですね、うん、あるシーンが、クライマックスのシーンがあるんですけど、はい、まあ、そこはね、やっぱりサイトにも書きましたけど、うん、涙腺結界の人多かったと思います、
うん、なんかツイッターとかでも見ましたね、クライマックスで泣きました、
うん、いや、そうやと思いますよ、うん、まあ、やっぱりここっていう場面で持ってきてるんでね、
うん、
うん、本当にまあそれは多くの人が泣いたやろうなと思いますね、うん、はい。であとはですね、他にもいい役どころっていうと、これクリス・オダウトがいるんですけど、
うん、
これが学校の先生なんですね、
はい、
その彼が、ジェイデン君、まあ、オリバーっていう役目なんですけど、はい、オリバーがお母さんと一緒に新しい町にやってきて転校してきた先の担任の先生、うんうん、でこの担任の先生が出す課題をオリバーが発表するシーンっていうのが、
はい、
まあ、最後のクライマックスのところに来るんですけど、うん、まあ、クリス・オダウトっていうと、まあ、ブライズ・メイズとか、
うん、
はい、そういう、まあ、割とコメディ俳優ですよね、はい、まあ、彼も、まあ、確かな、
うん、
役者さんですけど、
う
ん、まあ、今回もいい役で、はい、このあたりも楽しいですね。あと、テレンス・ハワードですよね、
うん、
お金貸してるっていう役どころで出てくるんですけど、
はい、
まあ、彼も、まあ、そんなに本編には大きく絡んでくるわけではないんですけど、
うん、
まあ、なかなかのやっぱり存在感でいい感じでしたね、はい、
うん、
なので、まあネタバレをしないっていう感じなんで、
はい、難しいですね。
ネタバレをしないっていう感じなんで、まあ、まあ今絶賛公開中ですしね、
うん、
はい、まあこんな感じでぜひとも、うん、劇場で確認していただけたらなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。じゃあグッドはヴィンセントが教えてくれたこと、
はい、
ということですね。
そうですね。
続いてバット
はい、
お願いします。
ね、さっき、まあ、ラインナップ流れた時に、
はい、
バッドな作品ってあるんかなっていう感じだったと思うんですよ、
うん、
で実際にバッド別になかったっちゃなかったんですけど、うん、はい、あえて言うならですよ、
はい、
あえて言うなら、うん、作品が悪いんじゃない、作品は素晴らしい、作品は素晴らしいんですけど、ミッションインポッシブルローグネーションを、うん、4DX で見たくて、僕は姫路の
新しく
できたところですね。新しくできた
兵庫県姫路市、
はい、アースシネマズというところで 4DX 見に行ったんですね、
うん、
で僕 4DX は過去に、うん、2回かな、
うん、
名古屋で1回、
うん、
それから広島の福山で1回、
うん、
どっちもパシフィックリムで体験してるんですけど、
はい、
まあ、今回姫路にできてようやく近場でできたということで喜んで行ったんですよ。しかも字幕でしたしね、僕はあの基本字幕で見たい方なんで、
はい
はい、なんで字幕なんでこれ喜びさんで行ったんですよ、うん、で
4DX ってあれですよね、水とかが出るやつ。
そうですそうです、座席も動く、水も出る、風も吹くという、
うん、
まあ本当に
アトラクション
的なもんですよね。はい、それを見に行った楽しみに見に行ったんですけど、
はい、
これがですね、まあひょっとしたらこの作品との相性もあるんかなっていう気もするんですけど、あまり 4DX の利点が感じられなかった。
トム・クルーズ
いやいやいや、トム・クルーズが悪いじゃないトム・クルーズが悪いんじゃなくて、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、これはちょっと細かいところはやっぱ劇場の人じゃないとわからないところやと思うんですけど、ちょっとプログラムとかに何かあるのかな、わからないんですけど、揺れとかもね、少なくて、風とかもね、ちょっと顔にもかからないとかね。
え、それって前の座席から風が来るんですか？
そうなんですよ。
なんか、どういう風になってるんですか？
一応作りとしては、まあ見た限りですよ、見た限り作りとしては前の座席の背もたれがあるじゃないですか、
はい、
そっから、水の吹き出し口もあるし、まあ、風も吹いてくるというような感じなんですよ。
うん、
で、姫路 そのアースシネマズさんの 4DX の劇場スクリーンは、この高低差が結構あるんですよ、
あ、はい、
座席のね、だから見る分には、普通に映画を見る分には素晴らしいです、
はい、
けども前の座席がかなり下の方に来てるのが影響してるのかどうかはわからないんですが、はい、顔まで来ないんですよね。
あ、ペップさんの背が高かったとかそうい
う、いやいやいやいやいやまあまあ座高が高いとかね、そんなんあるんかもしれませんけど、
あのパンフレットの表紙のシーンなんて、
そうそうそう、
すごい風が来
て、本来はもうこの ね、まあ、いわゆる CM でもよく出てましたよ、あの飛行機に捕まって ねノースタンドで、はい、やってるシーンありますよ。もうこのシーンとかもう
こないな、そうそう、CM レボリューションみたいな、
そうそうそうそうそうね、もうどないなことなるんやろうと思ったんですけど、割と足元にね、ファーファーっと風が来て、
そよ風、
まあそよ風っていうと語弊あるんですけど、やっぱりね、顔にかからないとなかなかね、体感したっていう感じしないんですよね。
ですね。
だから、
それが中途半端やったと。
そうですね、ちょっとね、これはでもね、作品と 4DX の相性っていうのもやっぱあるんですよ。なのでひょっとしたら、まあ、ローグネーション自身自体の相性があまり良くなかった可能性もあるんですが、まあ、いかんせんですね、ちょっと 4DX の劇場が遠いので、他の劇場と この比べができてないんでね、もしあの他の劇場でローグネーションの 4DX を体験した人は、これ聞かれてたらぜひ教えていただきたいんですけど、どんな感じだったか、やっぱりちょっとあれって思ったのか、それともいよいよすごかったよっていうのがあれば、やっぱ劇場ごとにちょっと違うのかなっていうようなところがあるんで、
ぜひ他のとこで体験した人も聞いてみたいですね、
は
い、
ただあの作品はもうめちゃくちゃ面白いです、最高です、はい、
はい、
これを、まあ、あの 4DX の、その効果という部分に関してバッドとさせていただきたいと思います、
うんうん、
はい、
じゃあ続いてはウィアード、
はい、
お願いします。
そうですね、まあ、ウィアードはですね、まあこれでしょうね、ターミネーター、新機動ジェネシス、
うん、
はい、ターミネーターのシリーズは、まあね、もう世界的にも、まあ、大ヒットですし、まあ、もう皆さん言わずもがなというようなところ、もちろんテレビで、ね、サラコナークロニクルであったりとか、いろんなスピンオフがありますよ、もう世界的にファンが多いですよ、ね、で、まあ、今回これだったんですけど、まあ、正直ね、まあ、お話としては、
はい、
まあ、どうなんかと思うようなところが多々あったんですが、でも僕はね、あのウィアードには選んでますけど、これ全然嫌いじゃないんです、
はい、
でなぜかというと、これね、さっきの劇場体験の話にもつながるんですけど、まあ、シュワルツェネッガーね、まあ、カリフォルニア州知事を辞めてからシュワちゃんの愛称で親しまれてますよ、はい、今でもでスクリーン復帰してますよ。それこそあのグッドバッドウィアードのキム・ジヨン監督のハリウッドの作品でね、
うん、
まあ、ラストスタンドで、
は
い、出て主役で出てました、うん、あの作品も本当面白かったです、素晴らしかったです。でこのね、シュワちゃんが出てくるたんびに絶対に笑う女の人がいたんですよ これがね、
竹中直人ちゃうで、
微笑ましくてね、もう何を言ってもウケるんですよ、うん、そこで。これがね、もう僕
もたまらなく
幸せな気分になってきて、
う
ん、わあ、なんかめっちゃええやんって思って、うん、で、やっぱりね、復帰してから、まあ、やっぱり年齢も重ねてますよ、それはもう若い時のね、うん、ターミネーターでもボディービルで世界のね、ワールドストロンゲストマンみたいなのに選ばれて、ね、ハリウッドにデビューして、
そんなことして
んですか、ね、で、まあ、それこそ、まあ、シリアスな、ハードな路線で頑張ってきた人が、うん、やっぱり、まあ、エクスペンダブルズで出てきた人たちもみんなそうなんですけど、うん、こう年齢とともにですね、
うん、
こう自分の居場所っていうのをこう探し出すわけじゃないですか、うん、まあ、誰しもそうやと思うんですよ、
うん、
でそういった中で、シュワちゃんが劇場その公開の映画にどんどん、出演していく、でそんな中でやっぱり昔と違う役柄を当然与えられた上でいろいろそれをこなしていくっていうことで、僕ね、復帰してからの作品っていうのは、まあ、もちろん作品自体の評価っていうのはそりゃいいものもあれば悪いものもありますけど、うん、やっぱりね、これシュワちゃんが出てる作品全部ね、愛すべき作品やと思うんですよ、
うん、
それぐらいあのウィアードには選びましたけど、
うん、
本当にあの劇場体験としても良かったですし、うんうん、
じゃあ愛のあるウィアード
って、愛のあるウィアードですね。うん、まあで、ウィアードは基本愛がないとダメやと思うんですけど、うん、まあ、そういう感じですごく僕的には、うん、あの、よかった。まあ、映画としてはね、正直どうかなと思いますよ。だからと思いますけど、シュワちゃんをめでるという意味では、僕ね、あんまりね、
シュワちゃんをめでる、
え、あの、僕あんまりね、アイドルとかあんまりちょっと苦手というか、あんまりアイドルをめでる文化に自分がいないんですよね。
うん、
なんですけど、シュワちゃんをめでることは、なんかね、分かるような気がする。僕の中では、シュワちゃんはアイドル化してるのかもしれない。
いや、そういうことなんじゃないですか。
かもしれない。なので、まあ、これからも、あの、シュワちゃんの出てる作品はもちろんね、追っかけていきたいなと思いますよ。
すごい。
はい。ということで、あの、ウィアードは、ターミネーター・ジェニシスを選びました。はい。
というわけで、グッド・バッド・ウィアード、それぞれ一作品ずつご紹介いただきました。
はい。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
ありがとうございます。
はい。来月のポッドキャストの収録までに、ちょっともうちょっと、ペースを上げて、鑑賞して、
うん、
より、皆さんに有益な情報を、うん、まあ、私の目を通してなんで、有益かどうかは皆さんにの判断に委ねますけど、
うん、
できるだけ、生に近い情報をお届けしたいと思いますんで、はい、
う
ん、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。